まず旧約聖書イザヤ書60章の1節から13節であります。イザヤ書60章1節から13節まで。起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し入れるその輝きに向かって歩む。目を上げて見渡すがよい。皆集いあなたのもとに来る。息子たちは遠くから、娘たちは抱かれて進んでくる。その時あなたは恐れつつも喜びに輝き、おののきつつも心は晴れやかになる。海からの宝があなたに贈られ、国々の富はあなたのもとに集まる。ラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのもとに押し寄せる。シェバの人々は皆黄金と乳香を携えてくる。こうして主の栄誉が述べ伝えられる。ケダルの羊の群れはすべて集められ、ネバヨトの羊もあなたに用いられ、私の祭壇に捧げられ、受け入れられる。私は我が家の輝きに輝きを加える。これらは誰か。雲のように飛び、巣に帰る鳩のように速い。それは島々が私に向けて送るもの。タルシシの船を先頭に金銀を持たせ、あなたの子らを遠くから運んでくる。あなたの神主の皆のため、あなたに輝きを与える。イスラエルの聖なる神のために、異邦の人々があなたの城壁を築き、その王たちはあなたに仕える。私は怒ってあなたを討ったが、今あなたを憐れむことを喜ぶ。あなたの城門は常に開かれていて、昼も夜も閉ざされることはなく、国々の富があなたのもとにもたらされ、その王たちも導き入れられる。あなたに仕えない国も王国も滅び、国々は全く廃墟となるであろう。レバノンの栄光は糸継ぎ、もみ、つげの木とともにあなたのもとに来て、私の聖女を輝かせる。私は私の足を置く場所に栄光を与える。もう一箇所、エペソの信徒への手紙5章3節から14節であります。エペソの信徒への手紙5章の3節、新約聖書の357ページであります。5章の3節から。あなた方の間では、聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさい。すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者は、キリストと神との国を受け継ぐことはできません。このことをよくわきまえなさい。虚しい言葉に惑わされてはなりません。 これらの行いのゆえに神の怒りは不従順な者たちに下るのです。だから彼らの仲間に引き入れられないようにしなさい。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。光からあらゆる善意と正義と真実とが生じるのです。何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っているのは口にするのも恥ずかしいことなのです。しかし全てのものは光にさらされて明らかにされます。明らかにされるものは皆光となるのです。それでこう言われています。眠りについているものを起きよ、死者の中から立ち上がれ、そうすればキリストはあなたを照らされる。前回は愛の中を歩き回りなさいと学びました。すべての道で神様の愛を認め、またすべての道で神様の愛に力づけられて、神の愛をキリストイエスにおいて示された神の中、愛の中を歩き回りなさい、まあ、こう学びました。今日からの箇所は3節からずっと続きまして14節まで、光ということがテーマとなって出てまいります。光、5章の8節を見ますと、あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。あなた方は以前には暗闇でした。少し変わった表現ですけれども、真っ暗の闇をこう思い浮かべてみてください。真っ暗の闇、まあ、勝手知ったるところに暗くても足を踏み入れれば、私たちはあガツッとぶつかると、あこれはオルガンかとかですね、あこれは講談かとか、あここは椅子かとか、こう分かりますけれども、全然足を踏み入れたこともなく、全く何も分からないところ、その暗闇の中に私たちがもし足を踏み入れたと想像してみてください。そこにはいろいろなものがもちろんあるわけですね。いろいろなものだけども、それにぶつかった時に何人か分かりません。ただぶつかった、あただつまずいた、あただ何かぶつかった、上から落ちてきた、あ全ては暗闇の一部だということ。私たちもかつては神様の御前でそのような暗闇の一部だったということです。暗闇は罪の例えです。また罪の結果です。罪があり、その罪の結果がすっかり混沌、本当に闇のように覆っている、そのありさまの中で私たちもまたそのような暗闇の一部だったというわけです。しかし今は主イエスにあって光となっています。まあ、こういうふうに今日から始まる箇所においては中心的な言葉ですが教えています。ではここで言う闇とは何なのかですね。何なのか、それはこの福音が闇と呼ぶ時のその闇は、私たちの外側の闇である前に、もちろんその内側の闇が外に現れて外の闇を作り出していきます。妬み、争い、殺人、姦淫、不正、盗み、外の闇を作り出していきます。語られてはならないことが語られていきます。なされてはいけないことがなされていきます。こういうふうに外にどんどん現れて外の闇を作り出していきますけれども、でも福音が闇という時にはまず内側の闇です。イエス様はこうおっしゃいました。マタイによる福音書の6章の22節では、22節以下からではこうおっしゃいました。体の灯火は目である。 目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えれば、その暗さはどれほどであろう。あなたの中にある光が消えればです。外は明るいとしてもですね、外は明るい、神様の栄光は余すところなく表されている。神様が作られたものでこの自然は満ちている。神様が与えてくださる恵みによって人々の営みがある。そういうふうに神様の栄光というものが明るくてですね、神様の交わりの中に飛び込もうと思えば、すぐそこに神様の恵みがあって、そこにその神様の恵みの交わりの中に飛び込めるようにすぐ近くにあるんだけれども、でも私たちの内側が暗ければ、神様を認めることができなければ、その暗さはどれほどであろうというわけです。光を見ることができなければ全身が暗い、その暗さはどれほどであろうであります。まあ、そのような闇の中からあなた方は今や光の一部になっているんだよと、こう福音は私たちに教えるわけです。あなた方はもう光となっているんだよと、だから光にふさわしく歩んでいきなさい。神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさいということも、また神に招かれたのですから、その招きにふさわしく歩みなさいということも、まあ、基本的には同じことをこう表しているわけですね。光である神様との交わりの中に入れられたから、まあ、言葉を変えてですね、その内容をさらに明らかに明らかに、この手紙は私たちにしているわけです。神様に習うものとなりなさいと教えていましたけれども、さらにじゃあその神様に習うとはどういうことかと言ったら、光である神様との交わりの中で光となったものとして歩んでいきなさい。だんだんと話が細かくなっていくわけです。だんだんと話が細かくなっていくわけです。まあ、ある意味で、招きに、神様の招きにふさわしく歩むものをですね、だんだんとこう、細かく整えていく内容になっているわけです。家を片付けるときもそうですね、最初から落ちている小さな塵なんかは捨てないわけです。じゃあ、この、まあ私の、牧師室もですね、皆さんが土曜日においでになったらびっくりすると思います。日曜日にはきれいになっています。だんだんと時を重ねて土曜日になると散らかっていくんですが、その土曜日に片付ける時もですね、小さな塵など最初に片付けません。大きなものから、めぼしいものからこう片付けていくわけですね。捨てる時にも大きなものから捨てていくわけです。パウロのこの教えもそうでした。怒りを捨てなさい。あれを盗んではいけません。また無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなど全てを捨ててしまいなさい。こういうふうに大きな、ね、神様との交わりを壊すもの、人との交わりを壊す大きなものをどんどんこう捨てていきなさい、捨てていきなさいとこう教えるわけです。そしてさらに今日からの箇所では、本当に光である神様との交わりの中で、ああなるほど、これを捨てなきゃないと心から思うような事柄に入っていくわけです。すでに見てきた怒りとかわめきそしりはですね、別にこの聖書の教えを持ち出すまでもなく、そういうものは人と人との間であってはいけないものですね。邪魔なものです。それを捨てなければならないということにくどくどとした説明はいりません。神様との交わりの中にあるんだから、人の前でさえ本当に捨てようとされるものをあなた方は一層捨てなければならない。これは簡単にわかることなんです。だけども今日から始まる箇所においては、神様との交わりの中で 本当に私たちがこう塵をですね、きれいになればなるほど小さな塵が気になるように、それを捨てるようにそのようなものを捨てていきなさい。こういう事柄に入ってまいります。3節4節の御言葉を今日は学びます。あなた方の間では聖なるものにふさわしくみだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさい。あなた方の間ではとある言葉にまず学びましょう。あなた方の間では、あなた方とは誰か。これはキリストイエスを信ずる人々の間ではであります。世ではということではありません。異邦人の間ではということでもありません。神様を恐れることを知らない人々の間ではということではありません。そういう人々の間でこういうことがふさわしいとかふさわしくないとか、そういうことがあってはいけないとか言っているんではない。あなた方の間でです。キリストイエスを信じる人々の間でです。神様を恐れることを知っている人たちの間でです。これはそういうみだらなことやいろいろな汚れたこと、あるいは貪欲なこと、あるいは卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談、こういうものに眉を潜めろと言っているんではないんです。私たちが世の中に出て行ってですね、そしてなんてこういうものが本当に世の中には満ちているか、なんでこんなことが語られるかと眉を潜めることを言っているわけではないんです。そんなことをこれもダメだあれもダメだと避けていったならば、私たちは世で生きていくことができないともパウロは教えるわけです。世が神様を恐れない世においてはこれはどうしようもないことがある。もう現実ですから、それの度合いの違いがあってもこれは現実ですから、そこの中へ主にある者たちは死の死を世の光としてよく整えられて強められて出ていくように、これが私たちの姿ですから。コリントの信徒の手紙の第1の5章の9節にこのことを教えています。聖書が誰に向かってこの教えをしているのか、このことをわきまえないと私たちは混乱します。5章の9節です。新約聖書の305ページ、コリントの信徒への手紙の第1、5章の9節、ここを見ますとこうあります。私は以前手紙でみだらなものと交際してはいけないと書きましたが、その意味は、この世のみだらなものとか強欲なもの、また人のものを奪うものや偶像を礼拝する者たちと一切付き合ってはならないということではありません。もしそうだとしたら、あなた方は世の中から出て行かねばならないでしょう。これです。みだらなものと付き合わないでとなったらですね、私たちは仕事もできなくなるかもしれません。下品な冗談を言う人たちとはもう取引をしないとなればですね、取引ができなくなるかもしれません。近所付き合いもできなくなるかもしれません。まあ、そういうことが世の中にあることは、それがその人たちの全てではありませんから、私たちもかつてはそのようなものでしたから、真面目にやりながらも一方ではそういうことも語ったり、あるいはそういうものを興味を持って知ろうとしたりですね、あるいは貪欲なことを考えたり、こういうこと今でももちろんそのような弱さ誘惑の中にさらされることあるかもしれませんが、でもここでパウロが教えているのは、そういう人たちと一切付き合わないとしたならば世から出ていかなければならないということです。これがもうこれは現実だという。イエス・キリストもですね、世からあなた方を取り去ることではなくて、あなた方を世に使わすと言ったんですね。そしてあなた方は世から憎まれるとも言ったわけです。 ある意味でクリスチャンは世から憎まれるのが使命だと言ってもいいんですね。おお、本当に話のわかるやつだなと言ってですね、みんなから受け入れられるように歩むことが私たちの歩みではなくて、本当に世を歩んでいくけれども、でも同時に世と交わるよりもキリストと交わっているから何かがそこで違ってくる、こういう歩みが求められているわけです。そして今日の箇所ではもう一度戻りますが、あなた方の間ではです。これをまずよく心に留めてください。あなた方の間では、主にある兄弟姉妹の間ではということです。聖なる者たちにふさわしい、そのようなありさまでなければならないということです。聖なる者たちというのは、これは違うということがこの元々の根本の意味です。聖というのは違うということです。違う。なぜ違うのか。神様から特別扱いされているから違うということです。神様から特別扱いされているから違うということです。イエス・キリストがそうだったわけですね。イエス・キリストは本当にあんな人たちと付き合うかというところに身を置いた姿を私は見るわけです。でも同時にその人たちと交わるよりも父なる神様と一つだから、そこの中で彼が歩んでいくわけです。イエス様の真似は経験に私たちはできません。どこに足を運ぶか、私たちは自分の足が向く方をよくわきまえなければならない。上辺だけイエス様の真似をしてですね、イエス様があのように人々から後ろ指さされるような人たちと付き合っても本当に大丈夫で、しかも彼らの間で立派な証をして彼らを本当に救い出したんだから私もと言ってですね、そのような真似を経験にするのは私たちがすべきことではないし、できません。父なる神様がなさるのを見てするのでなければ私には何もできないとおっしゃるほど、本当に父なる神と一つのお方だから自由にそう行動していたのであってですね、私たちは上辺だけ真似はできません。だけども基本は同じです。違うということです。私たちはそれぞれの分に応じて神様から世に使わされますが、その世に使わされるときに聖なるものとして使わされるんですね。この聖なるものというのは違うものとしてということです。違うものとしての中身は繰り返しになりますが、神様から特別扱いされているから違うんです。これが聖の中身です。そしてそのような聖なる者たちが集まって、そのような集まって交わる中でパウロがここで挙げているようなことがあってはならない、それは聖なる者たちの間ではふさわしくないんだということ。口にしてはなりませんとありますが、この口にしてはなりませんというのは、その言葉を口にすることもするなということなんです。その言葉、先ほどの箇所で挙げていますけれども、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。そういう言葉を口にするなということです。口にするな。口にするなというのはもっとあなた方の間でですから、独り言のように口にするのも口にするですけれども、ここで言っているのは話題にするなということです。あるいはそういうことを聞きたがるなということです。そういうことを話したがるなということです。これもまた具体的に私たちは理解しておきたいと思いますね。そういうことを考えることはあると思います。考えることはあると思います。みだらなこと、あるいはまたいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なこと、こういうことを考えることはあると思います。だけども口にするっていうのはこれはまた違うことなんですね。私たちの心は捉えがたく病んでいますから、いろいろなことが心に思い浮かびます。まあ、今日の箇所だけではなくて、怒り、あるいはわめき、そしり、無慈悲、こういうものも私たちの心は病んでいますから、 それは完全に健康ではありませんから、そういうものが湧き起こってきます。主イエスキリストにおいて救われたものであってもです。だけどもこれをですね、出すと出さないでは全然違うということです。汚れたものでも私たちの外に出したのと私たちの内に秘めておくのでは全然違うんですね。外に出ればそれは外に出したなりの違うことがそこに生じてくるわけです。そうしてはいけない。聖なる者たちの間では口にしてさえなりません。自分の心を治める者は城を治める者に勝ると箴言の中にあります。まあ、それぐらいある意味では難しいことですけれども、反対に私たちが自分で自分を自制できないということは城壁の壊れた城のような姿だということもありますね。まあ、そういう本当に弱さ、足りなさ、惨めさ、味わうこともあるかもしれませんが、基本はその道ではないということです。あなた方の間では聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。じゃあそれを口にしないでですね、我慢していろとここは教えているのかというと、またそうでもありません。人は口から心に溢れているものを語るとあるんですね。マタイによる福音書の12章の34節、マタイによる福音書の12章の34節、ここを見るとこうあります。マムシの子らよ、あなたたちは悪い人間であるのにどうして良いことが言えようか。人の口からは心に溢れていることが出てくるのである。良い人は良いものを入れた蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを取り出してくる。言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についても全て裁きの日には責任を問われる。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって罪あるものとされる。人は自分の人の口からは心に溢れていることが出てくるのである。心に溢れているものはこうポロッとこう出てくるわけです。あるいはポロッとどころかですね、すっかり本当にこう溢れてしまうとゾロゾロと出てしまうということ。これによって私たちは自分をわきまえるということです。これによって自分をわきまえる。自分ではどうしようもありません。捉えがたく病んでいるというのはですね、自分ではどうしようもないということです。そしてまたイエス様は、私は健康な人を招くためではなく病人を招くために来たですから、自分の状況が悪いということ、自分の健康状態が悪いということが分かったら医者のところへ行けばよいだけの話です。自分では思案にくれても医者のところへ行って、そして癒していただく、あるいは教えていただく、このようにせよということです。それをしないでですね、心の中にあふれて語りたくなるわけですね。そういうふうになると相手と語りたくなるわけです。溢れてくれば。人と語るなということです。キリストのところへ行って、それを語れです。そうして癒していただきます。聖なる者たちの間ではであります。まあ、だからといってですね、私たちがお互いの罪を責め合ってですね、窮屈な交わりを営めと教えられているのでもないんですね。私たちは本当にイエス様がそうであったようにですね、7を70倍するほどの許しを持って、また生贄ではなくて憐れみを持って、本当にですね、何か餌食で、ああ、あの人はダメだとですね、何かこう生贄のようにダメな人、あるいはダメな行動を見つけてですね、やり玉にあげるような、そういうふうな、これもまたふさわしくないことですから。そうではなくて、あなた方の間では聖なるものにふさわしくですね、 本当にそういうことを口にしない、また口にする必要もないように、私たちが恵みによって癒され強められていくように進まなければならないということです。またできるということです。できる。まあ、ここまで来ると改めて自制心の強い人は自分の怒りを外には知られないように収めることさえできるかもしれません。自制心の強い人はですね、心の中でこう血がたぎってもですね、全然何もないように顔色変えないで、それを抑える、そのようなこともできるかもしれませんけれども。でも、ここまで来れば、もう決して人間の及ぶ領域ではないですね。こういうふうな小さな塵までですね、塵も積もれば山となるような人間の病んだこのありさま、ここからは救いようがあります。明らかになると。そのような目で本当に神様の前に私たちが静まるなら、自分の姿が明らかになると思います。まあ、こういうふうに神様は実は特別扱いしているということなんですね。特別扱いしているということなんです。人から褒められて、ああなるほど、それなりになったと、ここで神様はよしとなどしてないということです。ご自身との特別扱いの交わりの中に私たちを本当に招いてくださっているということ。窮屈な交わりではありません。自由な交わりです。どちらの方に自由に歩んでいくのか、今日の箇所ではこう教えています。もう一度3節4節を見るとこうです。あなた方の間では聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。次です。それよりも感謝を表しなさい。感謝を表しなさい。感謝を持てということです。この感謝は人に対する感謝である前に神の恵みへの感謝であります。そういう言葉です。神様の恵みに感謝を持て。神様への恵みへの感謝を持て。これです。そうすれば神様の恵みへの感謝を持った時にですね、私たちの心に何が溢れて、そして何が私たちの口から出てくるか。これは感謝を持って歩む私たち自身が自分で経験すべき事柄であります。いろいろな本当にこの世にあってですね、ここに挙げたようなことがある意味でこう満ちてます。そういう話題本当に多いと思います。だけどもそのような話題が聖なる者たちの間ではふさわしくないと。じゃあそういうことを話題にしなかったら一体何が本当に話題なのかですね。何が本当に話題なのか。でもそういうことを話題にしないで、そういうことをなんかこうスパイスのようにですね、話題の中に何か織り込むような、そういうこともしないで、何が話題なのか。感謝を本当に神様の恵みに感謝を持った者たちが集まって語るときに、一体ここで何がこう楽しく嬉しく喜びを持って語られているのか。まあこれは私たちが本当に恵みに感謝しながら経験していくべき事柄と思います。滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけよう。こうすでに私たちは学んでまいりました。光である主とますます豊かな交わりの中に進んでまいりましょう。これは窮屈な交わりではありません。人との交わりを切る交わりことでもないんですね。むしろ神様から本当に特別扱い、確かにその意味では違ったものになるんですけれども、神様から特別に扱われるからこそ自由に主にある兄弟姉妹たちの間でも交わりを楽しむことへと向かっていくでしょうし、世にあっても私たちがどのように歩み また振る舞い語らなければならないか、主が教えてくださるでしょう。こういう恵みの中に置かれたということであります。お祈りいたしましょう。恵み深い父なる神様、自分に罪がないというならば自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。光である主と交わりながら、もしうぬぼれて人を裁き、また罵り怒るところにとどまり続けるならば、私たちの固くなさは人の前では正当なものと見えても、あなたの御前では誠に偽りを指摘されざるを得ないものであることを思います。どうぞ主よ、本当にあなたとの交わりを喜び楽しみ、恐れつつも喜び、また兄弟姉妹たちとの交わりを悔い改めと感謝を持って喜ぶもの、また楽しむものとさせてください。また強められて主に捕らえられたものとして、どうかそれぞれに世に使わせてください。御手に委ね、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美いたしましょう。賛美歌の326番です。 座りください。